ギネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。先を紹介するのは、今度の土曜日7月4日から公開されますセッションです。さあこの映画は2014年の第30回サンダンス映画祭グランプリと観客賞のダブル受賞をきっかけに世界各地の映画祭で注目を集めまして、今年度のアカデミー賞では助演男優賞、編集賞、録音賞の部門を見事に受賞、世界的に大評判となった作品です。東京地区では今年の4月に公開になりましてね、大ヒットを記録しました。またこの映画の解釈をめぐってネット上で大論争が起きましてね、いろんな意味で話題になった作品ですね。そんな映画がいよいよ熊本でも公開になるんですね。主人公は世界的なジャズドラマを目指して名門音楽大学に入学した青年のニーマン。そこで待ち受ける伝説の教師フレッチャーとのぶつかり合いを軸に描かれる音楽ドラマなんですが、ここまでですとね、音楽大学でのこの一生懸命こうドラマを目指す青年と、それから恋愛なんかも絡んだね、よくある青春ドラマかなみたいなね、そんな感じに思うかもしれませんが、しかしこの映画はね全く違うんですね。伝説の教師フレッチャー、もう彼はね軍隊顔負けの鬼教師なんですよ。もうすごいです。完璧を求める彼は学生たちにもう容赦ない罵声を浴びせまして、時には手も挙げるんですね。でニーマンをねもう心身ともに徹底的に追い込んでいくんですね。で一方のニーマン もう音楽のためにもう全てを捨てて打ち込む覚悟を決めまして、付き合っていた恋人も捨てて家族からも孤立してやっていくんですね。クライマックスの話をね先にするとあれなんですけども、最後にね9分19秒、これ演奏があるんですが、これね映画史を塗り替えたとまで言われたライブシーンですよ。で音楽を挟んで対峙するその2人の姿、もうまるでね緊迫感あふれるサスペンス映画のようなんですね。さてこのニーマンを演じたのは注目の若手でありますマイルズ・テラー。まるでプロミュージシャンのような素晴らしい演奏テクニックを見せてくれる彼なんですけれどもね、ドラムというか音楽やってたのかなって本当にね思わせる、ドラマーの人がやってんのかと思わせるぐらいのね素晴らしいテクニックですが、ハリウッドでも非常に注目が集まりましてね、この秋公開のマーベルの超大作ファンタスティック4の主演が決定してるんですね。表面的には繊細な感じの表情の、その奥に潜む野望をね見事に演じきっています。そして鬼教師フレッチャー、覚えてらっしゃいますかね、サムライミ版のスパイダーマンシリーズでひょうきんな新聞社の編集長を演じていました、ベテランの J.K. シモンズが演じているんですね。これね J.K. シモンズさん非常に有名な役者さんですけれども、この映画といつもの J.K. シモンズがあんまり結びつかないんだよね。もう別人のようにおっかない、そんな感じです。特に今年のアカデミー賞で助演男優賞を受賞しました、その J.K. シモンズの鬼気迫る演技、もうぜひ見ていただきたい。でこの今までにない音楽映画を作り上げたのが、若干29歳、デイミアン・チャゼル監督なんですね。まだ若いんですよ。で実は彼は高校時代にジャズドラムに没頭してまして、名門バンドでプレイするほどの才能を開花させるんですが、鬼コーチの、スパルタがトラウマになっちゃいましたね。音楽の道を断念したという、まさに映画さながらの経歴の持ち主なんですね。映画の道に進んだ彼も、あともですね、彼はこのトラウマに悩まされて、でそれを克服するために、自らの経験を映画化することを決意しました。で撮影期間がなんと19日、たった19日ですよ。で制作費がわずか3億円、その日数と金額で作り上げたそうなんですね。これ3億円っていうのはね、大金に思えるかもしれませんけど、これアメリカの映画ですから、アメリカの映画界ではかなり低予算の作品なんですね。そういう少ない予算で密度の高い映画を作るために撮影は1日18時間延べ19日間という、短期間で行われました。これはもう相当にきついスケジュールだったと思いますよ。しかもね、撮影期間中に交通事故にあったりなんかしてね、 もうそれでも執念でこう現場復帰して、続けていったそうですけどもね。まあこの舞台裏も本当に映画みたいな話なんですけどもね、実はこの映画のストーリーそのものと微妙にちょっとシンクロしてるところもありますから、これも見てのお楽しみというところですけども、まあ、こんなインディペンデントな映画がですね、世界中の映画祭で認められまして、アカデミー賞で3部門を受賞したわけですから、こう画面から伝わる監督の思いにね、魂を揺さぶられた、そういう人も多かったということでしょうね。音楽映画としてもね、本当に素晴らしいんですけれども、この、まあ、見方を変えますと、本当にこう師匠と弟子の関係を描いた、まあ、一種の、まあ、スポコンもの、まあ、そういうふうにも見ることができるんですね。まあ、弟子の才能を認めているからこそ、まあ、厳しく指導して、である時は乗り越えるべき敵として存在する、そうですね、巨人の星の星ヒューマと星一徹のあの親子の関係を思い浮かべるのは、ちょっと例えが古いかもしれませんけどもね、あんな感じですよ。徹底して鬼役を演じるというかね、鬼になるんですね。で、例えば最近ですと北斗の拳のケンシロウとラオウとかね、なんか俺を乗り越えていけみたいなところがあるわけですね。ですから決してね、そういう難しい映画じゃないんですね。叩くのはもうドラムのスティックなんですけど、ドラムでねあれなんですけども、アクション映画というか、そういうね雰囲気もありますね。実際ね、例えば音楽だけに限らず、こう師匠から弟子にっていうのは、ここまでやっぱりそのやってない人からするとやるものなのっていう感じがするんですが、実際監督自身もそれぐらいスパルタで教育を受けてきたっていうのがあるようでして、で僕自身もここまではハードじゃなかったけど、結構近くやられましたね。突っ込まれますもんね、人間性とかまでね。舞台の世界でもね、テクニックだけじゃないですからね、やってることがね、分からなくもないけども、ここまでやるかとそれでも思うぐらいおっかないですね、本当にね。だからこそ乗り越えた時には見えないものが見えたりするんじゃないかなと思いますが、さあこの映画、東京地区では4月に公開になっておりまして、劇場にはお客さんが入りきれないほど大ヒットを記録したんだそうですけども、同時にね、ジャズミュージシャンの菊池成義と映画評論家の町山智博の間でこの映画の解釈をめぐって大論争が起きまして、ネットでもねかなり話題になった作品なんですね。ミュージシャンの人は割と、いやこれはもう別に音楽映画じゃないだろうみたいなね話もあったりとか、音楽映画だとかね、いろいろ見る人によって解釈感じ方も本当に違う作品だと思います。興味を持った方もいらっしゃると思いますが、この映画の何が彼らを熱くさせたのか、ぜひ自分の目で確かめてみてください。今日紹介したセッションは電気館で今度の土曜日7月4日から公開されます。それではこの映画セッションで使われるこの曲をお送りしましょう。映画のクライマックスの演奏シーンです。非常に長い曲なんですが、時間いっぱいお届けしたいと思います。それでは映画セッションオリジナルサウンドトラックからキャラバン。